東京神学大学という神学校で長く教えた近藤勝彦先生という神学教師がいます。10年くらい前にこの教会の礼拝でも説教をしていただいたことがあったと思います。でこの近藤先生の比較的若い頃の説教集で集団される人生という説教集があります。で個人的なことで恐縮ですけれども、私が18歳の時に信仰告白をした。でその時に同じ教会にいた神学生のお兄さんがこの説教集を私のためにプレゼントしてくれました。で以来30年が経つわけですが、折に触れ思い起こす私にとって大変大切な言葉になっています。でこの説教集の冒頭にこの書物のタイトルにもなっている中断される人生という、そういう題の説教が収められています。でこれをまずここでご紹介させていただきたいと思います。少し長く引用しますが、決して聞きにくくはないだろうと思います。礼拝の中で個人的なことを話すことははばかられることですが、私の父は48歳で死んでいます。私の家内の父はもっと若く46歳で死んでいます。二人とも今や人生佳境に入り、これから仕事を完成に向けよう、果たすべき責任を果たしていこうという時、そしてしたいことがふんだんにある、まさにその時に死んだわけです。それは中断された人生であったと言ってよいと思います。おそらくはどなたでもそういうことがあると思いますが、私はあと10年もすれば自分も死んだ父親と同じ年齢になることを思い、この中断される人生というものがあるということを考えざるを得ないのです。一体そこで悔いなくその人生の中断を受け取れるでしょうか。聖書はしかもこの事態をある人々だけの特殊なケースとしてみなしているのではありません。中断される人生は実は万人の真相だと言ってよいと思うのです。私たちはまだまだしたいことなすべきことがあり、今どうしてもこれをしなければならないという、まさにその時にその営みを中断されるということが起こるのです。いな、それがすべての人生です。このことに一体どのようにして私たちは耐えうるでしょうか。しかしよく考えてみますと、キリスト者というものはこの中断される人生を特別な仕方で今すでに生きている人ではないでしょうか。日曜日ごとの礼拝の生活はまさにそうした中断される人生を生きていることなのではないかと思うのです。日曜日ごとの生活において私たちは日常生活の営みを断ち切り、いわば人生を中断して礼拝の中へとやってきます。時にはそれが辛く思えることがあるかもしれません。終日の仕事、課題、義務、責任が私たちを離しません。それを断然断ち切ることは時に甚だ辛いことがあります。しかしまさにその人生の中断においてこそ、私たちには知るべきことがあるのではないでしょうか。日曜日ごとの人生の中断において私たちは一体何を学ぶのでしょうか。それは人生の主人は結局は自分自身ではないということです。自分の人生の主は自分自身ではなく、神こそ我が人生の主であるという厳粛な事実を、そこでこそ私たちは学ぶのです。人生における日曜日ごとの中断をもって私たちは神こそ我が人生の主だと言い切っているのです。 このことはまたそれがたとえどんなに素晴らしく夢中にさせる仕事であり生活であったとしても、日々延長するだけの人生、中断されない人生には結局のところ真の慰め、究極の意味、完成や救いはないということだと思います。それをまた人間は自分では自分を救いえないという単純なしかし動かしがたい事実でもあります。むしろ自分の人生を中断して断然神の御前にまかり出る、まさにここにこそ喜びがあります。それは日曜日の独特の喜びです。人生はこの喜びに極まるのです。で、かなり長く引用しましたが、聞いてるだけでよくお分かりになったと思います。日曜日の礼拝の喜びというのは人生を中断される喜びだというのです。で、なぜそれが喜びになるのか。自分の人生の主人は自分じゃない、神が私の人生の主でいてくださるからだと、そのことを知るからだというのです。面白いのは、ただひたすら延長するだけの人生、中断されない人生というのは、実はそこには何の救いもないんだと、そういうのです。自分が人生の主人である限りは、自分で自分を救いえない人間にとってはそれはどこにも救いはないと。ただ神によって人生を中断される、神が私の人生の主でいてくださるのだと、そのことを私どもはこの礼拝において、日曜日の礼拝において知るのです。で、このこととおそらく関係があるだろうと思うのですが、先日の長老会という教会の会議で一つ話題になったことがありました。どうも最近礼拝前の死後が増えてきたようだと、一つ先生からビシッと注意してくれませんかと言われましたので、今ここで注意させていただいているわけですが、鐘が鳴ったらなるべく早く礼拝堂に入る、礼拝堂に入ったら余計なおしゃべりはしないと、暇だからって修法を読んだり雪の下通信を読んだりしないと、これは基本的なことです。しかし一方で、また私がこの教会でいつも感銘を受けることは、ずいぶんたくさんの人が礼拝が始まるよりもずいぶん早くから静かにここに座っておられるということです。そういう教会の気風というか伝統というものは大事にしたいと思うのです。礼拝が始まるよりもずいぶん早くからここに座って、その間は一体何してりゃいいんですかと時々そういうことを聞かれますが、良い見本となるべき方がたくさんいらっしゃるんですから、その真似をすればよいと思います。何にもしないのが良いと思います。それはもしかしたら聖書を読むとかお祈りをするとか、そういうことも含めて何にもしないというのが良いと、そう言っても良いかもしれません。何もしないと言っても座禅を組んで無になるとか、そういう話をしているんじゃありません。自分の人生を中断されて、本当はあのこともしなきゃ、あのことも考えなきゃ、ああ晩ご飯の買い物どうしようかなと、けれどもそういうことをすべて中断させられてここに座るときに、そこで私どもが知るのは、自分の人生の主人は自分じゃない、神が私の人生の主でいてくださるのだと。人生はこの喜びに極まるのですと近藤先生は言います。 その喜びの中にしっかりと立つために、どうしても礼拝前の静けさは必要なのです。それで今日読みましたマルコによる福音書の記事であります。ここで主題になっているのは安息日であります。その主題は先週読みました第2章の最後の部分から一貫していて、ここでもまた安息日にしていいことは何か、しちゃいけないことは何かということをめぐって随分と険しい論争が起こりました。でここで主が言われたこと、主がなさったことは大変明確であります。街道のきっと隅っこの方に片手の苗た人が座っていました。主イエスはその人に真ん中に立ちなさいと声をかけられました。わざわざ真ん中にお呼びになったのは、誰もがこの人の姿を見えるようにということでしょう。そしてこの人を真ん中に立たせてこう言われました。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことか、あなた方の真ん中に立っているこの人をよく見なさいと、よく見えるだろうと、あなた方はこの人に良いことをしたいのか悪いことをしたいのかと、それを超えてむしろ主がおっしゃったことは、神はこの人に良いことをなさるのか悪いことをなさるのか、神はこの人の命を救うのか殺すのか、神はこの人に何をなさるのか、それをあなた方の目でしっかりと見なさいということであったと思います。神は安息日というこの日にこの片手のなえた人のために善を行うのか悪を行うのか、神はこの人の命を救うのか殺すのか、もちろん神は安息日だからこそこの人の命を救いたいんだと、その神の御業をどうか今あなた方の目でしっかりと見てほしいと。しかし少なくともここではこのような主イエスの激しい問いかけは人々の心には全く刺さりませんでした。安息日に律法で許されていることは善を行うことですか悪を行うことですかって、こんなに簡単な質問他にないだろうと思いますが、彼らは黙っていた。なぜかというと彼らの心が固くなになっていたからだと聖書は言います。そして主イエスはその固くなな心に対して激しく怒っておられます。そしてまた深く悲しんでおられます。イエスは怒って人々を見回し、彼らの固くなな心を悲しみながら、なぜそこまで固くなになったんでしょうか。その固くなな心に立ち向かうように主イエスはこの片手のなえた人を癒してくださいました。神はこの人に良いことを行いたいんだ、神は安息日だからこそこの人を救いたいんだ、今この礼拝堂においても神は私どものために良いことをしてくださいます。私どもの命を殺すのではなく愛してくださる、生かしてくださる、重んじてくださる、神が私どもの主でいてくださるのです。 その神の思いを知るために礼拝堂に座ったら、さあ今から1時間自分は何にもしないんだと、神が私のためにしてくださることがあるんだと、そういう心を作ることがどんなに大切かと思うのです。だからこそ申命記第5章にも記されていた十戒の第4の戒めにおいては、安息日にはいかなる仕事もしてはならないと、そう教えられるのです。今日はその申命記第5章の12節から15節を読んだわけですが、その最後のところ15節にはこう書いてありました。あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神主が力ある御手と身腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならないと。あなた方が今ここに生きている、生かされている、それはどういういきさつのことであったかよく思い起こしてごらんなさい。神があなた方を愛してくださったじゃないか。そのためにあなたの神主は安息日を守るよう命じられたのであると、そういうのです。安息日を覚えて、安息日を覚えて、これを清くすべしと毎週私どもも唱えます。安息日というのはもともと週の最後の日、すなわち土曜日であったわけですが、私どもキリスト教会は日曜日こそ我々の安息日にふさわしいと考えるようになりました。それはまあとにかく常識的な理解として間違ってはいないだろうと思います。しかし問題はその安息日の、安息日を覚えてこれを清くすべしという、この言葉を我々がどう受け止めているかということです。おそらく皆さんもいろんなことをお考えになっていると思いますし、当時の人々は我々以上に相当いろんなことを考えました。で、今日読んだ福音書の記事が伝えているのは安息日をめぐるいざこざであります。なぜそんなことが起こったんでしょうか。安息日にはいかなる仕事もしてはならない、じゃあ仕事をするってどういうことか、それが大きな問題になりました。福音書にしばしば律法学者と呼ばれる人々が出てきますが、この律法学者って何かっていうと、安息日に仕事をしてはならない、その安息日にしちゃいけないことは何か、していいことは何かということをより明確にするために、こういう学者たちの存在が必要とされたということなのです。水も漏らさぬほどの詳細な規定を定めました。お聞きになった方、ことがある方もあるかもしれませんけれども、今でもイスラエルに、まあ、私は行ったことはありませんけれども、イスラエルに行くと土曜日にはエレベーターは全部の階にきちんと止まるそうです。なんでかっていうと、ボタンを押すという仕事をしてはいけないからです。こういう話を始めるといくらでも面白い話を紹介することができますけれども、例えば料理なんてものは絶対しちゃいけないと、だから金曜日までにきちんと食べるものを用意しておかないといけない、まあ主婦は大変だろうなと思いますが、その金曜日までに作った料理を温めるのにもやっぱりボタンを押したりいろいろ仕事しなきゃいけないわけで、それで金曜日までに作ったお鍋を一定の温度に保ってくれるオートマチックのホットプレートみたいなものがあるそうです。安息日があるからこそ開発された家電製品があると。で、こういう話をすると何をバカバカしいと思われるかもしれませんが、案外私どもも日曜日の礼拝をどう守るかということについて、実に簡単にファリサイ的な思考回路に陥ってしまうことがあるだろうと思います。皆さんも安息日の話を延々と聞かされて、 特に中断される人生なんてことを言われると、微妙な感情に誘われた方もきっといらっしゃるだろうと思います。いやいやいやいや、日曜日に中断できないことだっていくらだってありますよと、礼拝休まなきゃいけないことだっていくらだってあるんですと。そりゃそうです。大体皆さんだって今日電車とバスが動いてるからここに来ることができたんだということが大部分だろうと思います。じゃあ一つ考えて、電車やバスの運転手さんも礼拝に来ることができるように、日曜日の朝だけじゃなくて夜にも礼拝しなきゃいけないじゃないか、あるいはウィークデーにも礼拝を増やした方がいいんじゃないかと。教会がそういう工夫をすることは大切かもしれませんけれども、そういう礼拝の工夫をしている、その工夫の一番深いところに、いつの間にかファリサイ的な考えが忍び込んでいないとも限らないと、限らない、限りません。で、特にここで問題になったのは医療行為であります。日曜日にお医者さんは仕事をしちゃいけないと。安息日に当時のユダヤの人々も土曜日にはお医者さん仕事しちゃいけなかった。日が暮れたら安息日が終わるんだから、それまで待ってもらえばいいじゃないかと、当時の律法学者はそのように教えました。でもちろんですけれども、命に関わるようなことがあればできる限りのことをしなければならないと、そう教えたそうです。今でもそうしているようです。でそう言われると、まあそれならいいかと納得しそうになりますけれども、例えば死にそうではないような病人やけが人がいたら、安息日が終わるまでは我慢させるんでしょうか。およそ愚劣な話であります。しかも主イエスはそこで、じゃあ安息日にしていいことは何か、しちゃいけないことは何かというような議論は一切なさらなかったんであります。そうではなくて、ただ一言こう言われたんであります。安息日に許されているのは善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか。今日は安息日じゃないか。だからこそ神はこの人の命を救いたいんだと。この主イエスの心が分からなかったら、私どもがどんなに熱心に日曜日の礼拝を厳守して見せたって何の意味もないだろうと思います。逆に大変忙しい生活をしている人が、年に1回でもいい、2回でもいい、あるいは何年ぶりの礼拝出席であってもいい、ようやく日曜日の礼拝に来ることができたという時に、ああ神はこのように私の命を重んじてくださるのだということが分かるなら、それだけですでに神が安息日をお定めになった意味が見事に果たされたと言わなければならないだろうと思うのです。だからこそ、今申しましたことと何ら矛盾することではないと思いますけれども、だからこそ私どもにとって日曜日の礼拝はかけがえがないんであります。安息日に律法で許されているのは善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、命を殺すことか。答えは明らかでしょう。神は私の命を愛してくださる。その神の愛がなかったら生きることができない自分であることを知るために、 そのためにどうしても私どもには日曜日の中断が必要なのです。それは決してファリサイ派的に規則を押し付けるようなこととは違うんであります。申命記第5章を読みました。読めば読むほど思いのほか現代的な意味を持つ言葉ではないでしょうか。7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならないと、そういうのですけれども、しかしそこで申命記が関心を持っていることは、あなたはどうしなきゃいけない、あなたは休まなきゃいけない、あなたはこういうことをしなきゃいけない、あなたはっていうんじゃなくて、むしろあなたの隣人が休むことができるようにと、むしろ申命記の関心はそのことに集中しているようです。あなたも息子も娘も男女の奴隷も牛ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすればあなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができると、そう書いてあります。家族を休ませなさい、奴隷を休ませなさい、家畜を休ませなさい。そして忘れちゃいけない、外国人労働者を休ませなさいと、そういうんです。もしも日本中の人が、ことに人の上に立つような人たちがこの申命記の心を理解するようになったら、それだけでこの国はどんなに素晴らしい国になるかと思いますし、実はあの主イエスの言葉こそこの申命記の心を見事に捉えていたと言わなければならないんであります。安息日に律法で許されているのは善を行うことではないか、命を救うことではないか。改めて思うのです。安息日の会堂に重んじられなければならない一人の人が座っていました。片手のなえた人であります。ある一つの伝説によれば、この人は盛んであった、盛ん職人であったと言われます。もしかしたら仕事中に何かの事故があって、自分の仕事で一番大事な手に障害が残ってしまったのかもしれません。それこそ自分の人生が中断されたと思ったとしても無理もありません。そんな人がいつものように街道の片隅に座っていたときに、なぜかその日はいつになく人々の関心がこの一人の人に注がれておりました。同情の思いではないんであります。この病人を出しにして、なんとかイエスを罠にかけることができないかという、ただただそういう興味関心で人々はこの一人の片手のなえた人に注目していたというのですが、主イエスの怒りと悲しみはすでにその時から始まっていたと思います。その時主イエスの心の中にはすでにあの申命記の言葉がよみがえっていたかもしれません。それで主イエスはまるで彼らの罠に自分からかかるように、真ん中に立ちなさいとこの人に声をかけられました。真ん中に立ちなさい、それは神の愛が注がれるそのど真ん中に立ちなさいということであったと思います。そして言われました。安息日に律法で許されているのは善を行うことではないか、命を救うことではないか。今この街道にいるすべての人に尋ねたい、必 神はこの人を愛しておられるんだ。その神の思いにあなた方はどう答えるのか、申命記を読んだことがないのか。この片手のないた人が今日こそ本当に慰められて命を得ることができるように、そのための安息日ではないのか。それなのにあなた方は安息日だというのに、あなた方のこの隣人を何だと思っているのか。けれどもその主イエスの言葉は、少なくともその時は全く人々の心に刺さりませんでした。むしろこのことがきっかけになって、ファリサイ派の人々は出て行ってヘロデ派の人々と一緒に何とかしてイエスを殺してやることはできないかと相談を始めたというのですが、悪い奴らもいたものだということで済ませてはならないと思うのです。私どもも実にしばしば心が固くなりになることがあると思います。神に対しても隣人に対しても固くなりになるんであります。そしてそれはどういう時かというと、自分の正しさに固執する時だと思います。まさにこのファリサイ派と同じであります。自分は絶対に正しいと、間違ってるのはあいつだと、そのように自分の正しさを確信すればするほど、私どもが実に簡単に忘れるのは愛するということです。そして私どもが愛することを忘れるとき、安息日に許されているのは善を行うことですか、悪を行うことですかという、誰がどう考えたって簡単な、こんなに簡単な質問にも答えることができなくなるくらい、私どもの心が固くなりになってしまうことがあると思うのです。それがファリサイ派です。その固くなさの中で主イエスは十字架につけられました。主イエスが怒り、また深く悲しまれた人々の心の固くなさというのは、私どもの固くなさであると思います。深い恐れを覚えないわけにはいきません。しかし私どもが最も深く恐れなければならないのは、主イエスが人々の固くなな心を悲しまれながら、その固くなさの犠牲になるように十字架につけられたということなのです。ここで私どもは全ての言葉を失うんであります。最初に紹介した近藤先生の説教の終わり近くにこういう言葉があります。これもそのまま引用したいと思います。イエス・キリストにおける神の子の地上のご生涯は、私たちの目にはまさしく中断された人生でした。しかし主イエスのその中断された人生の中で神は極まった仕方で惜しみなくその愛を示されました。主イエスのご生涯もまた中断された人生ではなかったかと、そういうのです。人の罪が十字架の上で力ずくでこれを中断させたんであります。しかもそれは確かな神の御旨に根ざすことでした。 そして神がこの方を復活させてくださったとき、まさしくそのようにして神は惜しみなくその愛を示されました。私どもすべてのものの命の主でいてくださる神の愛が示されたのです。だからこそキリストの教会は日曜日こそ我々の安息の日だと定めないわけにはいかなくなりました。今私どももこの神の愛の中に立ちます。そしたら私どもも固くなな心を捨てて、また新しく隣人の前に立つことができるだろうと思うのです。お祈りをいたします。私どもの主でいてくださる御神、今もあなたの御子の御声が聞こえます。真ん中に立ちなさいと、あなたもここに立ちなさいと、私どもを礼拝に招いてくださいます。ここで知るあなたの愛が、ただ私自身を慰めるだけでなく、すべての人に及ぶものであることを心に刻ませてください。固くなな心を捨てて神の前に立ち、また隣人の前に立つ勇気を与えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。